書をお読みいたします。旧約聖書詩編121編になります。旧約聖書詩編121編1節から8節までお読みいたします。都のぼりの歌。私は山に向かって目を上げる。その助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右手を覆う影。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。アーメン。世界大の賛美を神様に捧げます。 ありがとうございます。この1月に、誕生日迎える方、もうすでに過ぎた方も手を挙げてみてください。1月の誕生日の方、1月の誕生日が多いと思いますけどね、少しその場にお立ちしましょうかね。ありがとうございます。ここに立っている方が1月の誕生日、あ、コジェットも1月なんだ。はい、みんな本当に神様に、あなたたちが生まれたのは神の計画があり、また素晴らしい、愛されるために生まれました。拍手でおめでとうございます。どうぞお座りください。この教会に今日初めて来られた方がいらっしゃいます。ちょっとお名前を紹介しますので、その場で少し立ってください。村松国吉さん、あ、こちらにいらっしゃいますね。ありがとうございます。それから堤志保さん、あ、後ろにまたいらっしゃいますね。ありがとうございます。それから琴カヌさんでしょうか。琴カヌさん、はい、前の方に、はい、アントニー麻生さん、はい、後ろにいらっしゃいますね、はい、それからケビンさんとね、はい、ありがとうございます。5人の方が今日初めて来てくださいました。感謝です。礼拝の後にも交わりをよろしくお願いします。お隣にいると挨拶しましょう。おはようございます。はい、後ろの方にも3階もまた6階もおはようございます。人間は社会的な動物であるという言葉、よく皆さんも耳にしたことがあるだろうと思います。この言葉は昔ギリシャ哲学者であるアリストテレスが言われた言葉であります。まあ、正確に言うと、アリストテレスが政治学という本の中に書いてある言葉を通して、ポリス的な動物であるという言葉を使いました。ポリスという言葉はギリシャ語なんですけれども、それは都市国家、市民権、市民という、そういういわゆる社会全体を指すギリシャの言葉であります。アリストテレスが人間は社会的動物だということを言っているのは、人間は本性的にですね、何かを助け合って社会の共同体を形成することが人間が目指す人間の本性だと、そのように説明をしているんですけれども、言葉によりますと、人間は絶えずですね、誰かによって支えられたり、あるいは自分が誰かを支えることによって成り立つという存在が人間だという言葉であります。もちろん皆さんご存知のように、聖書もそのようなことをもう以前からずっと教えてあるし、哲学者たちがそのようなことを築いて教えてくれた言葉ではないかなと思うんです。それで人間はですね、自分に一人で頑張って自分が人生生きるように思うけれども、実は今存在する自分が置かれていることは、誰かの支えによって、誰かの助けによって私が存在するわけなんです。また私が誰かによって、この世に生かされて、また支えなくちゃいけない、そういう、ところがあるということが、人間にある社会的な要素だということであります。今朝皆さんと分かち合おうとするこの詩編121編の聖書は、都エルサレムに登るイスラエルの人々が自分たちの助けはどこから来るだろうかということで歌っている詩であります。ご存知のように、イスラエルの人々は年中大きな祭りが3つあるんですよね。例えば杉越の祭りとか、カリオの祭りとか、七種の祭り、こういう祭りが、その以外にも祭りがたくさんあるんですけれども、旧約聖書に教えているこのような祭りは、祭りを通して神様の働きを覚え、祭りを通して神様が自分たちと共にすることを覚えるということで、旧約聖書の祭りはとっても大切であります。もちろん私たちは日にちに縛られるものではないんですけれども、その祭りの意味を信仰的に まあ、受け取るということは大切じゃないかなと思います。ところがこのような祭りになると、イスラエルの人々はですね、世界中にたとえ散っていったとしても、その時は家族を連れて都エルサレムに登るわけなんです。聖書を見ると、都エルサレム、登るという言葉の表現が多いですよね。登るということは、エルサレムがとっても高いところにある町だということなんです。もちろん東京は高くなくても、地方から来るときに東京に登る言葉は使いますよね。登るというね、それ車も上り線と下り線というそのように表現しているんですけれども、実はエルサレムはとっても高い山です。標高800メートル以上の高いところでありますね。そのエルサレムという向かうということは、ずっと遠いところからエルサレム高いですから、まあ、見えるかもしれません。それからエルサレムだけ高くて、その周辺はほとんど荒野になって、まあ、小さな山も結構あるんですけれども、とりあえずエルサレム来るまでには荒野を通過しない限りにはそこにたどり着けないわけなんですね。ですから荒野を旅をしてエルサレムに向かっている人たちは、荒野ということはもう砂漠とはちょっと違うけれども、砂漠に似たような環境ですよね。そこは日陰もないし、水もないし、何かあったら逃げるところもないし、獣が現れたら本当に困るところでもありますよね。しかしこのような荒野の旅をしてやっとエルサレムにたどり着くわけなんです。それで多くの人たちがその荒野を旅をしながらエルサレムに向かって、いつも心に思ってたと思うんですよね。ああ、なんか助けがあってほしいなというそういう気持ちを持ってエルサレムに向かっている人たちが、特にこの121編を語ったのではないかなと思わされるんですね。私は人生そのものがそうじゃないかなという感じがします。非常に自分の人生が何かを目指していることは、ある意味では自分の人生において山じゃないんですかね。私はこういう人生を目指しますという、しかしその目指している山に向かって歩いている自分の人生は、ある意味では荒野を旅しているような感じがするわけなんです。それで私たちは目標している、目指している山は見えるけれども、今自分たちは荒野で何かを助けが欲しいとか、まあ、そういう気持ちになっているのは、誰人生であってもその人生の道の中でさまざまなことを感じているところだと思います。助けが欲しいとき、助けが欲しいとき、詩篇121編を読みましょう。とってもとっても大切な励ましの言葉が3つのポイントでまとめて短く皆さんに紹介したいと思います。第1番目は、天地を作られた神の助けを求めなさいという言葉です。詩人はまず天地を作られた神の助けを求めなさいということを訴えながら、その最初の一節の言葉を見ると、私は山に向かって目を上げるという言葉になっておりますね。山を向かって目を上げる、山を目指しているという、実はこの牧師は、ね、山が大好きな人間です。だから私は大学生の時に、私出身韓国ですから、韓国のほとんどの山を全部登りました。だいたい一人で登ろうと思ったんです。韓国はそんな高い山ないんです。最終度というところにある原山というところが一番高いんで、1900いくつしかないんですよね。しかし一人で登るということはですね、結構いろんなきついところあるけれども、登っているうちにいろんな人と出会う、そこでまあジュアルするのが楽しみということで、私は特に大学時代にとってもとても嬉しくそういう山登りをしました。山登りが好きだから日本に来て早速富士山も登っちゃったんですよね。富士山2度も頂上までね登りました。後で聞いたんだけど、富士山一度も登ってない人、二度登る人、みんなバカだと言われました。一度でいいと。そのぐらい私はね山が好きなんですよね。山はもう登る時にはきついですよね。経験のある方分かりますよね。きついけれど、一番てっぺんに立ってですね、頂上に立ってヤッホーっとするとね、気持ちいいですよね。そして向こうからヤッホーって聞こえてくるね、そういう声聞こえると、 非常に満足感がありますよね。まあ、私はね、いつも山登りをするときには昔兵隊さんたちがよく使ってハンゴというのがあるんですよね。そういうものをいつも持ってるんで、そこでご飯、山でご飯炊いて食べるんです。ご飯食べ方がですね、作り方が一番下には豚肉を引くんです。その上にキムチを乗せるんです。皆さん、豚肉とキムチ相性ぴったりですよ。その上にお米をね乗せて水を注いで炊きますけれど、あと下が豚肉になっていますから、そこから油が出てですね、上にキムチとマッチングして、それでお米全体に味をつけてくれるわけなんですね。最高よ。今も食べたくなりましたね。はい、いや、もうこれがメッセージの本番じゃありません。誤解しないでください。山の話になるとね、そういう思い出にするんですけれども、皆さん、奥深い山に入ると皆さん何か感じるんですかね。私はね、奥深い山に入ると何かを神秘さを感じますよね。経験のある方も多いと思いますが、山に流れている何か生気みたいなもの、 木を感じますね。それで、まあ、大きな岩とかね、大きな巨大な木の前で、あるいは深い渓谷の中、一人で歩いているときに、山全体の中で自分という人生が包まれているような感じがして、何かね、自分の存在の小ささと、また無力さを感じるけれども、山に包まれているところがとってもとっても気持ちいい、ある意味では深さを感じますよね。まあ、皆さんも経験もあるかもしれません。長い年月を乗り越えて、この自然界の偉大さ、もうある意味では頭が下がるような気持ちになります。だから人々は山に来たら手を合わせて何かを拝んでるんだなということも少しは理解します。もちろん私たちはローマ人への手紙1章23節の教えによりますと、朽ちるものを朽ちない神と取り替えてしまうことは神の前に大きな罪を犯すことであるから、クリスチャンはもちろん避けるべきであり、わからないままそういうことをしてしまったことであれば速やかに悔い改めるべきではないかなと思います。今日詩篇121編、この詩人は山を伸びながら、もちろんそれはイエルサレムという都の山です。その詩人は山を見るんです。山を見るんです。私たちも人生を目指しているところがあるんです。自分が目指している山を見ていると思うんです。しかし詩人は言ってるんです。あなたたちは山を見てるけど、山ばっかり見ないで、山を作られた神様を仰ぎ見てよ。その神様の助けを求めなさい。山が何か私たちにいろんなことをくれることもあるかもしれないけども、しかしその山を作られた神様を仰ぎ見て、その神様の助けを求めなさい。ここで詩人は、神の助けを、それは山を作られた、あなたが目指した人生を作られた神様を見上げて助けを求めなさい。有名な話で皆さんもよくご存知だと、どこかで聞いたことがあるだろうと思うんです。私は何度も聞いてもとても温まる話で、皆さんもう一回紹介したいんですけれども、ある自動車整備士がですね、朝、寒い朝出勤したわけなんです。寒い朝、皆さん車のトラブル、結構日本はそれほど、北海道以外にはそれほど寒くはないかもしれないけれども、例えばアメリカディトロイトというところはものすごい寒いところでありますけれども、そういうところだったらしいんですが、ちょっとしばらく車が動いてうちに、その車がストップしてしまいまして、この整備士、車整備士をやってた人なんで、何気なく、まあ何かトラブルあるかなという、車から降りてボンネットを開けてですね、いろんなこと見たら、何にも異常が見えないのに車がストップしてエンジンがかからなくなってしまいました。困ったな、早く会社行かなくちゃいけないのに、ということで、いくらいじってもいじっても車がエンジンがかからないわけなんです。ものすごい寒さの中で。ところが通り過ぎていくと、1台の乗用車が前に走ったんですけれども、 ちょっとしたらその車が後ろにバックして戻ってきてですね、そこからちょっと頭が白毛がある初老の男がそこから降りてきてですね、何か助けましょうかというね声かけられたんですね。一応自分も車整備士だからねというね考えもしたけれども、もしかしたら自分よりもっと優れた腕を持っているかもしれないということで、ちょっと恥ずかしいけれども少し見てもらいましょうかということになりました。その初老の男がですね、その車の中でいくつか 2,3 箇所ぐらいちょっと触った程度なんですけれど、じゃあそれではちょっとエンジンかけてみましょうということで鍵を入れてですね回してみたらエンジンがかかったんです。だからこの整備士はびっくりしましたよね。私がいくら見てもねエンジンかからなかったんですけど、何ですか何ですか、いやお礼でもしたいんで何か連絡先でも教えてくれませんかとしたら、いやいやいや、もう俺などいりませんよって、もうよかったらということで自分の名刺を出してくれた。それで名刺を持ったらその名刺の名前をヘンリー・フォードと書いてある。フォード会社の社長だったんです。このフォード会社の社長さんは自分が作った自分の会社から作った車が止まっていることに気になって、そして走りたけどバックしてきてですね、止まっている車が何なのかということを調べて直してあげたという話なんです。車を作った人だから直すのは簡単じゃないか。だったら私たちの人生が止まってしまった時、私を作りなった神様が私の人生を作り直すのは簡単じゃないのかって、皆さんどう思いますか。しかし私たちは山ばっかり見ているわけなんです。山が何とかしてくださるだろう、何か山の中だからいろんな恩恵があり、いろんなことを助けてもらうかもしれない、自分の夢が何かを叶えればこうなんだああなんだということで私たちは集中しているかもしれない。しかし人生が止まった時に、壁にぶつかった時に、山ばっかり見ないで、その山を作られた神様の助けを求めましょうということが、この都を登る詩人が私たちにメッセージを送っているわけなんです。2番目に今日の言葉を見ると、決して神様はあなたたち一人ぼっちにしてないということの言葉であります。一人ぼっちにさせない、詩篇121編1節から8節、この短い詩の中で非常に繰り返して繰り返して強調している言葉があります。お読みながら気づいたんでしょうか。気づいてますか。はい、気づいてなくてもいいんです。それで牧師があるんだったらやります。この言葉を見ると、みんな3節後半見ると、あなたを守る方は、4節はイスラエルを守る方は、5節は主はあなた方を守る方、7節主はすべての災いからあなた方を守り、あなた方の魂を守られる、8節後半には今より常しえまで守られる。繰り返していることは何ですか。守る守る守る守るということです。聖書の中で大切な言葉は繰り返しているんです。そういう時には蛍光ペンで記してください。なるほど、守るその方が、つまり神様は私を一人ぼっちにさせないということでありませんか。苦しい人生を経験している人、ほとんどの苦しい人の特徴は、厳しい病やあるいは貧しさ、それも厳しいけれど、もっと大変なのは病と貧しさの中に、自分の中にある一人ぼっちになる孤独さではないかなと。貧しくても共にする人がいる、病の中でも共にする人がいる、それでは乗り越えるだろうと思うんです。難しいのはやっぱり一人ぼっちになって孤独になった時にはもう解決道が見えないということです。詩篇221編はあなたの人生を一人ぼっちにしないんだよ、そのようにおっしゃるんですね。だからこの詩の前半と後半が分かれているんです。一節二節見ると、私の助けは 私私という言葉から始まるんです。しかし3節からの8節の言葉を見ると、あなたの足を、あなたを、あなたを、あなたの右の手を、あなたの魂を、あなたになっているんです。つまりあなたは一人じゃないんだよ、あなたは共にする方がいるんだよ、それを教えてるんです。何度も読み直しながら、そうですそうです、私は一人じゃありません。私はこの言葉の中で読み直しつつ慰められる大きな力を感じます。私たち人生がいくら険しい道を乗りを歩んでいったとしても、この私のためなら、この私のために何かの命がけ共にしてくださる友がいるなら、私の人生は環境は厳しいけれども最高の幸せそのものではないかなと思うんです。逆にですね、すべて環境が揃えているけれども一人ぼっちの人生だと考えてみてください。その環境は何のためにあるのか、不幸な人生だと思うんですよね。この詩人は自分を一人ぼっちにさせないで共にしてくださる方を感謝して賛美していることがわかります。わかりやすく申しますと、私はですね、一人ぼっちにしないで自分を共にすることを、この詩編から見るとですね、まず一つはですね、三節と四節を通してくれるのは、教えてくれるのは、私、この私が足をすべて失敗したとしても、私を立たせてくださる、その助け手が共にしてくれる。人生の中でですね、何かに引っかかって倒れたり、あるいは自分で過ちを犯して足を滑ってしまう経験もあるんじゃありませんか。その時に私のことを責めないでですね、私を立ててくださる、そういう方が私にはいらっしゃる。この詩編の記者はそのように語っているんです。また5節と6節のところを見られると、昼も夜も影のような存在で私をすべての攻撃から守ってくれる、そういう助けがいると。まるでロマ人への手紙12章15節に、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいという言葉があるんですけれども、本当にそのような方がいつも私の中に、私の隣で共にしてくださるんじゃない。あなたは一人ぼっちじゃないんだよ、こんなに素晴らしい方があなたと共にするんだよ。もう一つ、私はこの言葉を読みながらもう一つ加えるんだったら、弱々しい私を、この私の人生が弱んけど、いつも自分のことばっかりで、見ているのは自分のことばっかり、見ているのは自分の山ばっかり、自分の夢ばっかり、自分の山ばっかりです。しかし私の隣で、いや、あなたの夢やあなたの山ばっかり見ないで、全能者であるあなたの夢を作る方、あなたが見ている山を作ってくださったその全能者である神様を見上げなさいよ。私に励ましてサポートしてくださるその方が私にいるということは幸せだなということを感じます。この私を立たせてくださる方、晴れの時だけではありません。汚れの時でも、あるいは雲と雨が激しいその時も、共に傘を差してくださる方、諦めようとするときに、いや、諦めないでよ、あなたを作ってくださった神様を見てよということで、私の目線を一緒にそこに向かわせる、その方が私の隣にいる、その方は誰でしょうか。イエス・キリストです。その方はイエス・キリスト。詩篇121篇はイエス・キリストは一度も出てこない。しかしこの言葉を読み直しながら、新約聖書、キリストイエスが来られたことから総合的に考えると、今121編のこの言葉は、まるでイエスキリストが私の隣に来てそのようにさせてくださることを感じさせる言葉ではないんでしょうか。それで私はこのメッセージとも、このメッセージ準備のうちに、あ、そうなんだ、だから私たちがこの世に賛美するんだ、慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたも、心嘆きを包まず述べて、などかは下ろさぬ、教えるおもによ。 そうでしょうね。だからイエス様がいつもそのように、だから私たちはそのように賛美するね。慈しみ深き友なるイエスは、罪と憂いを取り去りたも、心の嘆きを包まず述べて、など皮を下ろさぬ終える重荷を。友ならイエスです。皆さんと共にするイエス様です。その方が皆さんと共にするから、決して皆さんは一人ぼっちじゃありませんよ。最後の三つ目です。神様よりお守りは、あなたたちの霊肉共に守られるということなんです。私たちの体だけじゃないんです。魂まで、私の霊まで全部守られるということです。三節の言葉を見ると、あなたの足をよろけさせず、五節見ると、あなたの右の手を覆う影、六節には、昼も夜もあなたを打つことがないんだよ。つまり私の日常生活すべてを守ってくださる。私がやっているお仕事や、たとえ私が眠っている時でも、私たちの体をしっかり守ってくださるという神様の約束をこの詩人は賛美しているんです。つまり一言で言うと、私の体に関わるすべての営みを神様は守ってくださるということではありませんか。だから本当に感謝。それだけじゃありません。七節見ると、すべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。すごいことですよ。八節には、今より常しえまでも守られる。もうたとえ私が死んだ後でも、なぜ、私の霊と魂が生きているから。私はここで、神様の守りは私の肉体、体の肉体だけではなく、私の見えない神の前に生きる魂まで守られる。それがいつまで？常しえまで。この素晴らしい神様の約束というものは本当にワクワクします。だからどんなことがあっても絶望せず、どんなことがあっても諦めないで、ハレルヤ。これができることが、この詩編の告白賛美から私に与えてくれる恵みでした。皆さん、時々神様が私たちの体の、肉の体に苦しみと痛みをお許す場合がありますね。もちろんその時理解ができないんです。厳しい病をお許した場合、もちろん私たちはなかなか理解できないままで苦しんでしまう場合があります。ところが神のお許しによる苦しみで、神のお許しによる痛みであるなら、何かをそこには神の摂理があり、そこには神のメッセージがあり、そこには神様の格別な導きがあるということを皆さんぜひ覚えてください。この言葉の証人がいます。特に旧約聖書を見ると、わけも分からないでずっと苦しみっぱなしで、もう自分の人生がめっちゃめちゃになってしまいました。しかし彼は、今の自分の人生は納得いかない、理解できないけれども、しかし神様を否定することができない、その人がいました。ヨブという人です。それである日彼は気づいたんです。ヨブ記23章10節見ると、神は私の行く道を知っておられる。私は試されると銀のようになって出てくる。今は厳しい、今は激しい、もう今はもう言葉にはもうならない。しかし神様は私を試しているんですけれども、いずれ私の人生は金のように輝く人生として出てくる時が必ずある。彼は苦しみの中でも神の言葉に確信していた。私はヨブじゃないんです、まあ、皆さんもヨブじゃないんですけれども、しかしそのような人生の歩みもあるということを聖書は私たちに読ませるのは意味があるんじゃないでしょうか。神様の導きは、 私にとっては理解できないものも多いでしょう。しかし決して神の導きの中には矛盾していることがあるわけではありません。すべてのことを働かせて益としてくださる神様ということは間違いないから、私たちの信仰の信頼はぶれないで素直に従うということが幸いな恵みではありませんか。理解できない苦しみの中で歩んでいる神の家族がいらっしゃいますか。ぜひこの詩篇121篇をもう一度黙想してください。そして大きい声で神様に叫んでください。神様よ、この私を助けてください。皆さんの悔しい、皆さんの苦しい、その気持ちを神様にぶつけて神様に話してください。人々にぶつけないで神様にぶつけて、そして目の前に広げているさまざまな山々の環境を見るより、その環境、山を作ってくださった神様をどのようにすれば見上げることができるだろうか、それに心を合わせてください。私の助けはどこから来るだろう。周りの人々の助けを期待した人はそのように嘆きの言葉を口にするかもしれません。しかし私の助けは主から来る、天地を作られたお方から来る。このような賛美をができる信仰者であるなら、きっと神様が示してくださるでしょう。証しをさせてくださるでしょう。あなたの人生を通して詩篇121篇のような人生が皆さんに備えられていると信じます。お祈りします。